皆さんこんばんは、発注シグマです。今回は6月8日と6月9日に開催されましたこのポッドキャストのアートワークも描いてくださっている青井国栄さんのイラスト展がありましたよということで、森くんは都合が合わなかったんですが、僕と大輔がそちらの方に、富山の方にお寄せさせていただきまして、途中旅路でいろいろなことがあったりとか、現地でいろんな人と触れ合ったりとかした遍歴っていう、その様子を、マイクにちょっとだけ収めてきましたので、まあ僕の思い出話、混じりで、ちょっと語っていったり、その現地の様子とかをね、流していったりしようかなと今回は思います。それでは、まずは、どこで撮ったか忘れたから、まあ聞いてみないとわかんないんですが、それでは、とりあえず行きましょうか。それでは、どうぞ。はい、皆さんおはようございます。朝の発注シグマでございます。ただいま時刻は5時38分、朝の5時38分です。今日は何かと言いますと、今から、私たちの SNTR のアートワークを書いてくださった本名を言ってしまった青井国栄さんの個展が開かれるということで、そこに都合の合う、僕と大輔が突撃するということで、まあ今日は早起きしていくわけなんですけれども、まあ富山のあたりまで電車で行くんですが、ちょっとあっちでの滞在時間が今3時間4時間ぐらいになりそうなので、ちょっと困ったなーな状況になっているので、皇室様を呼びたいとこなんですが、まあ、今からちょっと話し合ったりして決めたいと思います。次は電車の中で会うのかどこか分かりませんが、ちょっと眠いので、はい、ということでまた後ほどお会いしましょう。
はい、お聞きいただきました、朝の発注シグマでした。これ多分起きてすぐぐらいに思い立って撮ったやつなんで、めちゃくちゃ眠そうな感じの喋り方になってるんですけど、前日いろいろ準備をして寝たはずなのに、寝落ちっていうか、ちょっと休もうかみたいな感じで仮眠っていうか、ちょっと体休めようかなって思ったらもう朝が来ていてしまってまあよくあることだと思うんですけど、まあその電車の件を言ってましたけど、まあ鈍行で行こうとすると、厳しいところがいっぱいあるということに前日大輔と僕は気づきまして、あ、これやべえんじゃねえかと。まあでも、結局この時はまだ、鈍行で行くかっていう感じになってて、その鈍行で行くと、途中2回乗り換えあるんですけど、どっちもなんていうの、2分4分とか、そんぐらいの時間しか乗り換えがなくて、で、前日に切符を買ってなかったんで、どっかで買わんといかんのですけど、結局その時間だと買えないということで、まあこの後いろいろ、青井さんの方とも話し合いがありまして、まあ、ギリギリではあるんですけど。で、結局、サンダーバード、サンダーバードじゃなくて、サンバーダードの方に乗ろうという話になりました。それも、また後で言う、本編というか、その、現地の僕たちが言ってると思うんですが、とにかく、いろいろハプニングが朝からありましたよということで、それでは、続きを聞いていただきましょう。どうぞ。
時間帯の問題。皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい。時刻、ただいまの時刻
は、7時4分です。
なるほど。
はい、なるほど。で、次の出発、富山高岡駅行き。ね、サンダーバードが次8時29分ということで。
あ、おかしいな。
おかしいな。1時間半おかしいな。
おかしいな。
というわけで今鶴ヶ
に来てます。
はい、
今まで散々都会ごっこもどきもどきと言ってきましたが、
もういいんじゃない、
隠す必要もないんじゃないかということで
、はい、
今敦賀に来ています。そして僕は朝飯の、鶏天ご飯を買い、今ラジオの ネタ探しとご飯食べる場所確保と町のために町のために歩いております。
約 80% が候補
そう、町のために、
町、
うん、いやね、あので電車の中でね、
何だっけ、
いろいろね、あの乗り換えがやばいと、あの僕ら切符買うのを忘れて、でここら辺田舎なんで朝の時間帯だと駅いないんですよ、
うんうん、
あの無人駅なんで、
そうですね、
だったりするんで、なのでまあ切符を買いたいんですけれども、敦賀での乗り換えが4分しかないと、うん、その間に改札を出て切符買って探して乗る
無理
無理大輔が俺できるじゃねえのって言ったら、大輔が無理って言うからもうしょうがねえって言って、あんならもうしょうがねえなっていうことで、まあその葵さんといろいろ相談した結果、1本遅らしてというか、サンバーダードでいきましょうと、
サンバーダードで
ねサンバーダードでいきましょうということで、
そのサンバーダードの剣買う時でもいろいろ事故がありました、
ね、そうそうそう、事故がありました面白かったね僕らがビビりすぎっていう
剣1個買うのにね、
剣1個買う、大好き大好き、これ検索して、あ高岡で、あこれ5550円って、お前こっちの検索結果5040円で出てるで、これぼったくりしちゃうっつって
違う
取り消して取り消して取り消して
で、またやったら、なんか俺これ適当にやった気がする
そうそう、
取り消して
取り消してあっとんのにあっとんのに不安やから取り消して、もう一回同じ手順をするっていうのを2回ぐらい繰り返す
ビビリノスケです、
ね、ビビリノスケ、ああの伝説のビビリノスケさんですか、
7時台にだけ登場するビビリノスケで、
そして大好き赤や
危ね
え危ねえ、
知るところだった、
もうね、とにかく今ちょっといろいろ混乱すぎてハイテンションなんで、
はいテンション高いです、
テンション高いです、なんかよく訳が分からない、
街が超静かなんだ、
うん、街が静かですね、全然動き出してないっていうか、あの僕らがこんなに大声で喋ってても何の不思議でもない、あの前敦賀に来た時は、
はい、
あのショッピングセンターというか、あのデパートの中で収録しましたけども、
そうですね、
めちゃくちゃ不自然がられてたっていうか、他人の目が軽減だったので、
やばかったよ、
ね、今回は幾分か心持ちが楽ですね、
もうだいぶ
だいぶ楽ですね、あの街が長いのもありますし、
だいぶ楽だ、
うん、だいぶ楽なんで、あ、ここにエーテルが見えますよ、
はい、メーテル、
メーテルやったっけ、俺今エーテルって言った、
エーテルって言った、
メーテルね、なんで敦賀ってメーテルないんだっけ、
分からん、全然分からん、
釣りないんが何の関係があるのか未だに僕らも分からないっていうまあまあ、地元の地元周辺のこと知らないということでね、まあ、僕らが富山に着くまでの、まあ、へんてこ冒険記を皆様お楽しみくださいということで、
はい、
はい、今からご飯食べる場所探しに行きます
はい、
はい、というわけで、大輔とも電車に乗り、敦賀に到着した時の録音でしたね、ということで、もうこの時にはもうサンバーダードに乗ることが決まり、サンバーダードに乗るとなると1時間半ぐらい待たなくちゃいけないということだったんですが、まあでもそれにしてもね、あのその4分2分とかいう乗り換えの中で頑張るよりかは心持ちがすごく楽でしたね。で、僕はコンビニで鶏天ご飯を買い、鶏天ご飯ってなんか鶏を唐揚げにしたやつの上にマヨネーズが乗ってるみたいな美味しいやつだったんですけど、で、まあ、この後は、まあ、1時間半ぐらいブラブラしてまして、まあ、その様子は確か撮ってやると思うんで、この先を聞いていただくに越したことはないんですけど、まあ、その切符を買うときに何分いろいろ事件がありまして、僕たち田舎民はそんなに都会に切符を買って繰り出す、電車で繰り出すっていうことがあんまりないんですよね。なので、その切符を買うときに、おい大輔、これ、あの、携帯での検索結果と、あの、お金の料金が違うから、全然違うんじゃないかって、一回やり直して、で、やり直した結果が正しいのにもかかわらず、今ちょっと早くやりすぎたから、ほんまに正しいかどうかわからんな、つって。で、もう一回取り消して検索し直すっていう。とにかく、チキンな僕たちが、そこにはいたということで。まあ、帰りは大丈夫だったんですけど、まあ、帰りも一回取り消したかな。それも楽しかったりして、 まあ、心の余裕ができると楽しいこともいっぱいということで、それでは続いて、お聞きください。どうぞ。
はい、今時刻は7時30分を回っております。はい、私たち飯を食い終わりまして、今なんか広場っぽいところにいるんですが、
はい、
大輔さんがね、四つ葉のクローバーを見つける達人になってしまったと。
ええ、
だから、はい、四つ葉のクローバー見つけ達人大輔デゴイさんにちょっとインタビューをしてみたいと思います。今までどんな境遇をここまで歩かれてきたんですか？
高校を卒業しまして、はい、私何か社会に役に立ちたい幸せな人みたい、
はい、
人を幸せにしたい、
はい、
人を幸せにしたいということは、自分が幸せにならないとそれはできないんじゃないかと思いましたね。
確かにね、自分に余裕がないとね。
そう、はい、だけどね、まず自分が幸せになろうと、
はい、
と考えた時に幸せの象徴は何かと、
はい、
考え始めたわけです、
はい、
あ、四つ葉だ四つ葉だ、
もっとできることなかった、
ああ四つ葉だって
もっとできることなかった他に
3年間山奥の三つ葉こういっぱいある草むらで修行しましたね。リサリサ先生こう
リサリサ先生
修行して
関係ねえやろ何積む時に刃物を使うの？
15分以内に見つけられなかったらあの穴に落とすわよって
あのヌメヌメの
ヌメヌメ
壁の
危ないところでしたけど、
危ないところですけど、
これで15分に1回見つけるスキルを磨きまして
磨きまして、
故郷に帰ってきました、
はい、そして今日それを発揮させたと。
まさかこの15分間ぐらいで4つ5つぐらい、
いやもっとあったぞ、
めちゃくちゃ出てきた、
7、8ぐらいあった
4つ葉出てきて、それも1つ5つ葉っていう、
5つ葉
幸せの象徴なのかどうか知らんけど、
逆にちょっと意味嫌われる感じの
よくわからん、
うん、になりそうな、
見つけてしまいました。
じゃあこれをね、富山へのお土産として
福井の4つ葉
いらねえいらねえ、明日になったらもうなよなよしとる
なよなよしとるよ、うん、もう栄養研ぎ切ったから
もうぶち、いや刃物の力使ったから多分大丈夫や、
ね、刃物ですね
刃物で切ったから多分ずっと持つわ、
大丈夫っす、
うん、なのでね、まあ、大輔さんの四つ葉のクローバー見つけスキルがあらわになったところであと1時間待つの何しよう、
もうどこも店開いてないし
カラオケも開いてない、カラオケ行ったらもう行って帰ってくるだけで終わるな、
うん、行って帰ってくるで終わりや、
じゃあ何かしようと思います。
はい、
それではさ、後ほど、
後ほど。
はい、ということではしゃいでる僕たちの様子でした。鳥天ご飯を僕が食べるために、まあ、いくつか横断歩道を渡りまして広場っぽいところに着いたんですが、そこで草むらがありまして草むらがありましてっていうのもなんかあれなんですけど、僕が食べてる横で大輔さんが暇そうにしてるんで、まあでも僕はもうむしゃむしゃと食うしかないんで食ってたら、大輔さんが忽然といなくなったと。何をしてるのかなと思って後ろを向いたら、なんか草むらに分け入ってすごく何かを探してる様子だったんですよね。で、何してるの大輔さんって言ったら、いや四つ葉のクローバー探そうと思ってって、暇かって突っ込んだんですけど、まあ、でも彼すごくて、本当にすごくてって、そんなめちゃくちゃすごいことなのかわからんけど、四つ葉のクローバーをもう瞬く間にポイポイと見つけ出しまして、で結果的に五つ葉のクローバーも見つけたということで、それをまあ葵さんへのお土産にしようと言ってたんですが、まあ僕が案の定忘れてまして、まあ今僕のカバンの中に見ればあるんですけれども、多分もうしおれてなよなよになってると思うんですけど、まあ本当にね、その時は大輔さんを神かと、疑うくらい四つ葉のクローバーの神が置いてきていましたので、すごいなと思っていました。でこっからまた1時間半、1時間半じゃないや、30分超えて過ごしまして、1時間ぐらいまだ時間があったということで、僕たちは次なる境地を目指そうとしたというところで、次どうぞ行っていきましょう。
上から長袖着てきた。
いや、
めっちゃ暑いよ。
暑いけど。はい、皆さんこんにちは。朝おはようございます。
おはようございます。
今は7時50分を回っております。電車出発まであと40分か。今私たちは敦賀はあの辺境の地、かつて魔物が住んでいたと恐れられて、名が高い綱井公園に来ております。
綱井公園ね。
全く聞いたことなかったけど。
初めて知ったけど。
さっき地図見てなんかある綱井公園や。近いから行こうって。さすがに京浜神宮まで行くのは遠いからって言って、はい、津内公園に来たところ、まあいろいろ遊具がありまして、滑り台に乗ったり、なんか 馬みたいなやつに乗ったり運転に乗ったり、運転に乗るっていうかね、あのトレーニングしたり、まあ多分僕たちあのサスケでしたっけ、あれに出るんで、
ちょっとね今のうちから体力作りをしておかないと。
大丈夫ですか、こんだけ荷物と離れてて大丈夫ですか。僕
なんで持ってきてないんですか荷物
いや安心だなと思
って。じゃあ持って
な、誰もいないですよ、だって
本当誰もいない
偏僻な公園で2人で遊んでるって
変なやつら、
変なやつらですよ。いやさっき女子高生通りましたけど完全に軽減な目でしたよあれ。
いや俺もちょっと見て見ないふりをして
なんか大輔さんが回る台みたいなやつに乗ってたんですけどいや写真撮ってあるんでね、はい、ということで、まあ、そろそろ電車に向かってもいいんじゃないかなと思うところですので、まあ、今から電車に向かいます。
いざ富山へ。
まだ1時間ありますけどね、電車の中で。はい、ということで、また後ほど。
僕たちが目指した、新たなる地は綱井公園だったということで、綱井公園なんて初めて僕も、見ましたけれども、何をすることがあるんだということで、とりあえず近くにあった地図を見ましたところ、まあ、ケヒ神宮という文字が見えまして、ケヒ神宮と言いますと、まあ、鶴ヶ祭りとかでもおみこしがなんたらかんたらとかいろいろある、神社なんですが、そこまで行くには遠いなと、そこまで行って帰ってきたらもうまた電車を逃してきついことになるぞということで、そこに行くまでの、まあ、かなり近い位置にある、綱井公園っていう公園に行きまして、まあ、でも遊具はね結構楽しかったんで、大輔さんがめちゃくちゃはしゃいでたんでね、まあ、よければ後で写真載せたいところなんですけれども、運転にぶら下がる大輔出てこいということでめちゃくちゃはしゃいでおりました。僕結構腕力がないのか運転はちょっと厳しかったんですが、大輔さん軽々とやっててすごかったですね。まあさすが剛腕と言いますか、体だけはごついということで、はい。それでは次に参りましょう。
よし、はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
僕たち今サンバーダードを降りまして、サンバーダードを降りまして、
はい、早かったっす、
早かったですね。なんか寝てたら着いた感じなんですけど、
めっちゃ早かったですね。
ちょっと今車で知らない人にやって拉致られてる状況なんですけど、今からどこに行くかということで、まあ外の風景を見る限り敦賀と変わらないということで途中で異空間ワープしたかな、おかしいなっていうことを言ってて、どうなんですかね本当のところ。
いやそれは誰もわからないです
誰もわからない。いや SNTR はね、でもいつも奇跡を運んでくるじゃないですか。
まあ、
うん、今回もまたあのはちゃめちゃなこといっぱいあったじゃないですか。
ありましたね、
うん、チキンすぎて会っているのに何回も取り消して切符を買う2人とか
ビビってましたね、うん、
四つ葉のクローバーを見つけまくる大輔とか
大量発生しました価値が下がる、
群生してましたね五つ葉もありましたからね。
なんであんなあるやん、うん、
まあ葵さんへのお土産にしようと思ってるんですが
福井の四つ葉、
うん、そう、まあ多分明日にはダストシュートになってると思いますが、
こういうのもいいですね。
まあ、今拉致ってる人は誰かと言いますと、拉致ってる悪どい人は誰かと言いますと、どうもさつきゆうかさんです。
喋っていいですか。
喋って大丈夫です。
どうもさつきゆうかです。運転してるので後ろ向けないんです。
そうですね、
後ろ向いた瞬間に僕らの
命が
危なくなりますね。
危ないんで、はい、ファミマに向かってます。
ファミマに富山のファミマですからね。
あなたとコンビニファミリーマートのやつに向かってます、はい、ちょっと歌ったらいけないんでジャスラックからおいお前って言われて、
おいおいこの野郎って言われます。
ファミマに買い出しに行く途中という、僕ら高岡駅っていうところで置いたんですけど、まあ、そこからさつき優香さんの車で、青い大魔王のもとへ
倒しに
行く。今から僕たちの戦いまたまだこれからって終わるんで、
ここへいいですからね、
はい。まあ、昼飯は、ます寿司を買うか何を買うか分かりませんが、
ポンコツさん現在は負けません。
はい、負けませんので、
どうかポンコツじゃない、間違えた、ヘナチョコ、
ヘナチョコやね、
ヘナチョコだけじゃない、
負けませんので、
負けませんよ、
青い大名人には、
大名人なんだな、仲間っぽくねえだ
あれ、孔子様と
キャラかぶって、
キャラかぶって
あれ
おかしいなというわけで、また後ほどお会いしましょう、はい、さよなら、
さよなら。
さつきゆうかさんに見事にいらしられているまさにその時をマイクに収めましたよということで、僕たち富山駅まで行かずに途中の高岡駅というところで降りまして、そこからフォーマルウェアを身にまとったさつきゆうかさんに、車で青い大名人のもとへ討伐計画を果たすべく、 出発したということで、まあ、途中のファミマで、飯を買いまして、マス寿司と、あとなんか、寿司系のやつ、もうなんか寿司系のやつばっかりになったんですけど、まあ、あとはミルクティーとカフェオレを、ちゃんと買いまして、僕たちのキャラは、一応そこだけで、主張したということで。で、正直行くまでの道のり結構、長かった気がするんですが、ゆうかさんがなんと途中で忘れ物を思い出しまして、まさかのゆうかさんの自宅まで、連れて行かれるっていう、もうほんまに拉致みたいな感じで、あったんですけれども、まあ本当にね、なんていうか風景が敦賀と変わらない、富山なのか本当にここはっていう話をゆうかさんとしてまして、いや異空間ワープでまた敦賀に飛ばされたんちゃうか、つって、なんて言っていたりしたんですけどね、まあ、途中でなんか石川も出てきたみたいなことを言っていて、あのここら辺の地域は富山と石川と敦賀が交互に出てくるんだみたいなよくわからない話をしたりもしてたんですが、まあ、無事に、葵さんの元に着きましてというのがここからの話です。それではどうぞ。
いきます。
はい、
はい、皆さんどうもこんにちは。先ほどは車内からお送りしましたけど、
はい、
今まあ、ローリングストーンブラック葵さんの個展の方に来まして、まあ、さっきプラン A を実行しようとして、まあ、ちょっと感づかれまして、
僕死んだので
大好きが死んで、死んでしまうとは情けないって、王様に言われて、まあ、生き返ったんですけど、
生き返った
お前生き返ってなかったよ喋ってるうちに生き返った、まあ、ということでね、葵討伐計画はちょっと失敗に終わってしまったんですけど、まあ、魔王と仲良くなったんで
いいんじゃないですか
出そうということで、
ヘナチョコなんで、
ヘナチョコなんでね。というわけで今回のローリングストーンブラックにの主催である青井国栄さんです。
マスの寿司美味しかったですか？青井国栄です。
美味しかったです何も合わせてないのに
何も見ずに結構喋る、
うん、今僕たちは地べたに座ってね、今ミルクティーを飲む前に
飲む前に
カフェオレを飲む前に葵さんとの収録をね、
やろうと急に始まって
何もノープランなんですけれども、
本当に、
うん、まあね、まあ、今日は森くんがいないということで、
いない、すげえ残念なんで、
そう、森くんはね、別の用事でね、
森くんはね、
森くんはなんか別の敵倒しに、
そうそう、森くんは何倒しに行ったんだっけ、なんか装備していたな、
なんか硬いやつ
装備して、
あ、お客さんいらっしゃっちゃいました
わ。お客さん、
私ちょっと抜けて大丈夫？
あ、はい、大丈夫です、
はい、
す
み
ません。いや、もう大盛況ですよ。
いや、すごいっすね
お客さんが来てくれるという、まあ、僕たちもお客さんなんですけども、
そうですよ、
一応ゲストという立ち回りでね、やらせてもらって、うんうん、これもらいましたよね、何やったっけ、
この
名札発注シグマって書いてあるやつをもらって、で森くんもな、森くんは森くんでなんか別のもんもらってたりしたんで、
うん、
羨ましいなと思って、
まあまあまあ、
まあ、あとね、さっきね、自分たちのグッズを自分たちで買いましたね
自分でお金出して格子買った、
うん、なんだそれは
なんだこれは、うん、なんで僕はお金払ってんだ
いや、まあ僕たちは
ね、
ただの人ですから作ってくださったのは
それな
おしさんと優香さんなんです
俺らただの人
してない、
ちょっと劣る高校生
人より劣る高校
生、ちょっと劣ってる高校生ですから、うん、
それはまあ厳しいなということで、
はい、
まあね、森くんからもらったメッセージを
じゃあ、はい、読んでください、
読み上げようかなということで、まあ、葵さんへのメッセージなんですが
はい、
これ大丈夫かな、はい、それでは葵さんへ、
はい、
聞こえなかった森くんからメッセージということで、
はい、
皆さんこんにちワンコインロード、
大丈夫か、
こんにちワンコインロード、
こんにちワンコインロード、
どうも華教院修司です。
誰、
はい、明確な嘘です、モリリンことモリリンです、
はーい
葵さんイラスト展開催おめでとうございます、久しぶりです、ゆうかさんもご一緒ですか、もしそうならば初めまして、
あっちゃー、
西
西
西
西西にいる、
はい、というわけで、ゆうかさんはあちらにいらっしゃるんですが、
アウェイに、
申し訳ありませんが諸事情でそちらの方へお伺いできません、すごく残念でありますと、個展どんな感じなのかすごく見たかったです、
写真載せるよ、
写真載せるらしいんで見てください、
やったね、
ですが、このメッセージが読まれているということは、僕の代わりにうちの発注シグマと大輔 D が D がお邪魔しているはずです。多分すごく面白いと思います。葵さんと優香さんの腹筋がバッキバキに割れていることだと思います。
いや、二人で、
二人で。葵さんと優香さんには最近驚くくらいお世話になってます。ですので、ぜひともその二人を僕の分までこき使ってやってください。僕は福井の力、今回のイラスト展大成功、大盛況に終わることを願っております。それではこれにて
さよなら
ドローンということで、ちょっとゲップが挟まってしまう。
バカ者、
バカ者、飯を食っていたのでね。ということで、まあ、森くんは今日来れなかったわけですが、ま、葵さんから森くんへメッセージが何かあれば。
あこあのもらったあれのことって言っていいの？
あ、もらったあれ、
あれ、
あ、大丈夫です、大丈夫、
はい、
さ、昨日ちょっと、昨日言っていいのかってここまで。昨日ちょっと気前寄りのデジデジくん伝いで、ちょっと SNTR の皆さんから CD、メッセージを封入した CD いただいたんですけども、はいはい、昨日それ聞きながら寝てまして、すごい嬉しくて、私こんなんもらっていいのかって思って、ちょっと最初動揺しながらも寝て、で寝てたんだけど寝てた。朝起きたらまたデジ君の声が聞こえてきて、なんかそう、まあいいや、本人らに直接言うけど、森君に対してはその何やろ、謝りすぎ。もうちょっと、もうちょっと元気出していいよ。
元気でいいして、
元気でいいしてね。
すごくなんかね、森くんには会いたかった、森くんに会いたかったからちょっと残念です。また行きます。
お願いします。お、福井の地に、
はい、
追い立つ青い大名人。
大名人が今度こそ
討伐復讐、復讐の青い大名人。
神なのに、俺ら負けとんのに。
神なのに。
おかしいな、
おかしいな、まあ、ということでね、ローリングストーンブラック、来た方も来れなかった方も、まあ、僕たちに会えなかった方も、今後もね、葵さんの活動に期待してくださいというか、うん、期待していただいて、まあ、葵さんも、まあ、それに応える形でね、どんどん頑張ってくれると思うんでね、僕たちの期待を、ね、180度裏切ってくれると思うんで、まあそこに期待をして、今回
期待しか言ってない。
めっちゃ期待してるじゃないですか、
うん、期待ばっかりして。
するだけする、
まあ、今回、ローリングストーンブラックに、お邪魔させていただきましたということで、また帰り何かあったら、
何かあったらやります、
ちょっと伝えますので、それでは、ここでの収録はこれまでということで、それでは皆様さよなら、バイバイ
バイバイ
バイバイ。はい、ということで、無事葵さんの個展の方に到着いたしまして、葵さんとお話できたということで、その他にもね、もともと僕たちとツイッターで知り合いだった人とかもちらほらいたりして、とても楽しませていただきました。会場は、正直言ってしまうと思ったよりかはちょっと、狭かったんですが、でもね、葵さんの絵がすごくたくさん飾られてて、でもその一つ一つを見るたびに俺と大輔がこれはかなわんなってすごく振り絞るような声で、簡単の声を漏らしたりしていました。でもね、本当に、なんていうの、葵さんの絵は力強いっていうか、なんていうんですかね。感動、その場で見た感動をなかなか声で伝えるっていうのはすごく難しいことなんで、まあ、早い話が、来てくださればよかったという話なんですが、うん、いや、本当にね、色使いとかも美しくて、深い青とかね、まあ、とにかくもう、ここでいろいろ語ったところで、っていうところなんで、まあ、葵さんの絵を今後見る機会があったらまた、僕たちが告知とかしますんで、その時はぜひ行っていただきたいです。本当に感銘を受けると思います。まあ、会場には、いろんな、グッズとか販売したんですけど、まあ、そこにね、僕たちのグッズもありまして、僕たちのグッズがですよ、葵さんのいろんな、描いた絵とかのポストカードとかが並んでる横に、僕たち SNTR メンバーの、キーホルダーとかストラップとか、あと何あったっけな、非売品の CD の見本とかもありましたし、いや、本当にすごかったです。なんか、僕たち何をしたのかなっていう感じで、ありがたいなと思いながら見させていただいていました。で、SNTR のコーナーも設けてくださっていて、 まあ、そこにね、椅子がちょこんと置いてあって、その椅子の上にモリリンの絵が描いてあって、モリリン会いたかったぜって、まあ、森くんの、成り代わりとなるような、絵が置いてあったんですけれども、その SNTR にのコーナーに関しても、なんか一つ作っていただいていて、いや、本当にありがたいなっていうか、もう素直に感動してしまったというか、感謝感謝でした。で、ここからまだ、ちょっとだけ帰りのエピソードがあるので、まあ、それを最後に流してお別れとしたいと思います。それでは、どうぞ。
はい、皆さん、はい、こんばんはと言った方がいいでしょうか。
こんばんはですね。
6時、今、ただいま時刻は18時22分を回っております。はい、無事、福井の地、福井は敦賀に、降り立つことができましたということで。
いやー、帰ってきたよ。
帰ってきましたね。
国境。
いや、でも、さっきと、なんて言うんですか、見ていた光景が変わらないのは気のせいですか、
ね、あんまここ、変わらないですね。
いや、富山行った時にね、まあ、優香さんに、送迎していただいてたんですけど、
そうですね、
まあ見る風景が敦賀だと、
ね、
あれ敦賀じゃん、俺ら騙されてんじゃねって言ってて、おかしいなって思ってたんですけど、ね、はい、で途中でほら緑色の鉄橋があって、
ね、鉄橋があってね、
はい、こっから、はい、こっから富山入ります、はい、321 はい、はい、富山入りました、ね、ああこの景色はもう富山や、ね、来てよかったわっつってな、
もうバカみてえ
バカみてえにやっとって、優香さんめっちゃ笑っとったけど、で鉄橋が通り過ぎようとすると、はい、321、はい、はい、富山終わりました、あ、敦賀やっつって、
あ、敦賀やっつって、
敦賀
いつも見てる、
いつも見てる光景やっつって、で途中で石川とか出てきましたけど、うん、まあ、今日は楽しかったということで、まあいろいろお土産ももらってもらってばっかりのもらってばっかりで、僕たちが何かあげたんだろうか、
SNTR のグッズを、
う
ん、
そうそう、
まずグッズになってること自体がもうあれなんだ、うん、
あれなんですけど、
う
ん、
おやおやおや
おやおやって感じ、うんうんって感じなんで、グッズになってること自体がね、
うん、
まあそれをいただけたとか、まあ僕らが買ったりもしたんですけど、
まあ僕自分の手でね、公式買いましたから
そう、自分らのグッズを自分で買うっていう行動にも出ましたけど、まあまとめて総括して、
はい、
楽しかったということで、
ヘナチョコ冒険、うん、探検隊か、
うん、探検隊、
ヘナチョコ探検隊はね、
うん、いろんな苦難もありましたけど、まあ、この、まあ、この前半をね聞いていただいた方は分かると思いますよね、
まあまあ青い大名人には、
うん、勝てなかった、
負けました、負けました、すいません、何のせいかも、
あげあれどっちだっけ、あげられませんでしたっけ、
確かそっち、うん、何のせいかもあげられませんでした、
まあ何のせいかもあげられなかったですけれども、
はい、
青い大名人はね、プラン D を実行すればね、
はい、
優香さんが殺してくれるということで、
はい、まあ、次はまあ、うん、反撃の講師だ、
うん、そう、反撃の講師を翻す反旗を翻す時だと、
講師をどう取るかはあんた次
第、あんた次第ですけれども、まあ、ということでね、人通りも多くなってきまして、いろいろ危うい状況になってきた、交番が近くにあるので
まずい
ということでね、はい、まあ、ここら辺で締めさせていただきたいと思います。充実した一日でした、はい、ありがとうございました。
次回は森にいると思うよ。
そう、はい、いますね、はい、というわけで、それではこれにてさよなら、
バイバイ、 バイバイ、バック音楽
大丈夫だよ
いや違う違う、最後この音楽で終わるから面白い、
あ、なるほど、デリッデュ
はい、戻ってきまして、編集中の発注シグマです、それでは楽しい旅もここまでということで、エンディングの方に行きたいと思います、メールフォーム紹介です。 SNTR メールフォームで検索すると SNTR にメールを送れるページがあります。またお便りは SNT のメールアドレス宛てでも OK です。アドレスは sntdocomo@yahoo.co.jp sntdocomo@yahoo.co.jp、コーナー名とハンドネームを明記の上お送りください。メールはコーナーへの投稿や番組へのご感想を主に募集しています。コーナーはなりきり劇場、 SNTR メンバーにどんなモノマネをしてほしいか送ってください。セリフ指定も OK ということで、で田中倉之助の憂鬱、あと3回に減りました、前回のブベラジでね、ブベラジの、モーリスさんの魔力で3回に減りました。ただのリスナーには興味ありません。田中倉之助さんの記憶から消えた50年間、その間に倉之助さんがどんな生活を送り、どんな職につき、誰を愛し、四つ葉のクローバーを見つけていたのか送ってくれということです。そしてパパラッチシグマッチタイムズ、新米記者のシグマッチが気になったニュースや衝撃の事実をピックアップしてお届け、 リスナーの皆様からの情報もお待ちしております。そして開け心の扉、リスナーの皆様から寄せられた普段人に言えない愚痴や感謝の言葉をモリリンが代わりに言って差し上げるコーナーです。そしていでよ孔子の森、皆様が置かれているまたは置かれていたまたは置かれるであろうピンチまたは困ったな状況を教えてください。平成の孔子こと大輔出て孔子がどうしたらいいかを教え諭して差し上げるコーナーです。噛むな結構。そして俺たちは知る、俺たちは知りたい何を、皆さんの日常を。毎回設定されるメールテーマに沿って皆様の体験談や思い出話を送ってください。次回俺たちが知るテーマは、何でしたっけ、俺の一品でしたっけ、自分がハマっているものやことを教えてください、ということです。その他告知は、YouTube で発注シグマで検索していただくと私のチャンネルがありますので、そこで SNTR の BGM が聞けます、どうか一つよろしくお願いします。ということで案外、長くなってしまった今回の回でしたけれども、楽しんでいただけたでしょうか。また今後、葵さんの個展が、あったりとか、葵さんに関する何かがありましたら、順次、SNTR の方でも告知とおすすめをさせていただきますので、皆さんも一度足を運んでみてはいかがでしょうか、といったところです。それでは、今回お送りいたしましたのは、発注シグマでした。それでは皆様次回まで、さよなら、バイバイ。